Good evening.
こんばんは。
Let's have a short word of prayer again.
では始めます前に、一言お祈りいたします。
Lord, we have been looking forward to and planning this weekend for a long time.
天の神様、この女性大会のために私たちは長い間、計画を立て、そして、楽しみにしておりました。
Now we ask that your Holy Spirit would guide our thoughts and be our teacher.
どうぞ聖霊様を送ってくださり、私たちに理解力を与えてくださり、そして思いと心を導いてくださいますように。
We ask in Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen. Amen. So I know that we are all here because we love studying the Bible.
私たちここに集ったのは皆さん、私たちは聖書を学ぶことが大好きだからと思います。
And if you're not sure, I hope you will love studying it after this weekend.
で、いやー、そうかな、わかんないと思われる方は、今回のこの、女性大会で、聖書の勉強が大好きになって帰っていかれることと思います。
So our topic this evening is the general theme: Arise, shine, Jesus is coming.
私たちのこの大会のテーマは、起きよ、光を放て、主は来たりたも。
Have you been hearing that a lot lately?
最近これよく聞きませんか?
Good, because you'll hear it much more for the next five years.
よかったです。これ5年間の、世界総会もですが、日本の教団の総テーマとなっていますので、これからもますます聞くことと思います。
All of those words are connected to being wide awake spiritually.
ここにあったその単語の一つ一つは全てですね、私たちがもうしっかりと目覚めているということに関わっている言葉です。
Nothing there about sleeping.
この中にはこう居眠りをするという言葉が一つも入っていませんでした。
But we know Jesus' parable said that the virgins, they all slept before the bridegroom came.
ところが聖書にはイエス様が間もなくやって来られるのに、この10人の乙女が10人とも眠ってしまった話が載っています。
We have more than 10 乙女 here tonight.
そうですね、ここに10人以上の美しい乙女がいますが。
So, I believe that God is starting to wake up His church.
私はもう固く信じるんですが、神様がこの神の民をもう起こして回っているというのを信じます。
Did you witness last week with the vote in England how suddenly the world was in one day?
先週も気がつかれましたでしょうか。イギリスでEU に、から抜けるかどうかの選挙があって、そして一昼夜で時勢が変わってしまいましたね。
Keep your eyes on what's happening over there because that's Bible prophecy again.
どうぞこれからもニュースに、目を留めていただいて、このヨーロッパのあの辺で起こることに気をつけて見ていてください。
Tonight our topic is shining in the Old Testament.
まず今日の第一回目は旧約時代に輝いた人。
And we'll begin by looking at Matthew chapter 24.
ではまずマタイによる福音書24章を開けてみましょう。
Matthew chapter 24 and reading verse 4.
そこでイエスは答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。
Notice the warning.
ここで、警告が発せられているのに気がつかれたでしょうか。
That was Jesus's introduction to the rest of the chapter.
これがですね、この後イエス様が語られることの一番初めのこの序論だったんですね。
And he was about to talk about the destruction of Jerusalem, the end of the world, the second coming, all of those things.
この後にイエス様はこのエルサレムの崩壊、それから世の終わり、そして再臨という話をされていきます。
And what does he say? Be careful that you are not deceived.
それを話す前にイエス様は何を言ったかというと、人に惑わされないように気をつけなさい。
Because a lot of deceptive things will come is what he said.
なぜこれを言ったかというと、たくさんのこの惑わしが起こるからなんです。
The Apostle Paul says the last days will be perilous times.
パウロは終わりの時代には困難な時代がやってくると言いました。
Very dangerous times.
とても危険な時代です。
Not just dangerous because of terrorism and bombs. Spiritually dangerous.
テロなどで危険なだけではなく、霊的に危険な時代がやってくるんです。
And next, notice verse 11. Same Matthew 24, verse 11.
その次に24章11節を見てみましょう。また多くの偽預言者が起こって多くの人を惑わすであろう。
Notice the number, many.
ここに多くのと書いてありました。
He doesn't say there will be a few, many.
ここでですね、何人か、惑わす人が出てくるだろう。
And what is their purpose? To deceive many.
そしてこの目的は何かというと、多くの人を惑わすために、騙すためにこういうことが起こるということです。
Jesus is giving us a picture that last days will be times of great deception.
ですので、イエス様はここでですね、しっかりとこの全体図を見せているんですね。世の終わりになるとこの惑わしが激しく起こるということを示しているわけです。
MillionsBillions of people will be affected.
もう何億何兆という人たちが惑わされて騙されてしまうんです。
False prophets.
偽預言者。
Well, what is a prophet?
さあ、預言者とは何でしょう?
Strictly speaking, a prophet is someone who speaks on behalf of God.
神様を代表して、神様の言葉を語る人ですね。
And it's very interesting how Jesus says many false prophets will arise.
で、11節面白いことにこう書いてありましたよね。また多くの偽預言者が起こるとこう書いてあります。
起こる。That means to arise.
これですね。起きようのこの同じ感じですね。
Now those false prophets arise to deceive.
で、この偽預言者たちは起きるんです。そしてそれは何のためかというと、人を騙すためなんです。
Their work is a work of destruction, not salvation.
彼らの仕事は何かというと、救いではなく滅びへと追いやるのが働きなんです。
Especially in the last days.
特に世の終わりの時代はそうです。
今まで言ってることしつこいですか？もっとしつこくやるね。Why do I mention this?
さあ、なぜこんなにしつこく言ったかと言いますと、
Because that is the time for God's people to arise and shine for Him.
なぜならこの偽預言者が起こって人々をたくさん騙して惑わす時に、その時こそ私たちが起きて光を放つ時だからなんです。
We're living in a world where morally, spiritually, it's getting darker and darker. Do you feel it?
私たちが住んでいるこの世はもう、罪によってですね、暗くなっていく時代に住んでいます。
On the train today we saw a news thing that says they voted in Osaka to uphold
a
hate speech law.
新幹線の中でこうニュースがこう出てまして、大阪でヘイトスピーチを禁止するかな、そういうこの法案が可決したというふうな感じのニュースが出ていました。
Well, it's not right for people to say hateful things.
もちろんこんなこのヘイトスピーチっていうのは良くないですね。
But this hate speech business has been going on in America and Canada for many years.
ところがこの同じヘイトスピーチがアメリカやカナダではもうずっと前から起こっていて、
And they keep defining what hate speech is.
そしてこのヘイトスピーチとは何であるかというその定義をこのはっきりとさせる動きがこうあったんですね。
And, まとめて言うとね、There are those who say this book is a book of hate speech.
意外なんですが、この聖書が言っていることもヘイトスピーチに当たるんです。
Because God has laws in here that say you shall not do this. But we want to do that. That's hate speech.
なぜなら聖書には神様が私たちの幸せを考えて、これはやらない方がいい、これは言わない方がいい、そういうことがたくさん書いてますね。ですからそれをしたい人たちにとってはですね、それがヘイトスピーチになるわけです。
time for God's people to arise and shine.
もう私たち神の民が起きて光を放つ時が来ています。
What does Ephesians 5:11 tell us?
エペソ人への手紙
Ephesians 5:11 Paul speaking here.
パウロがこれを言っています。身を結ばない闇の技に加わらないで、むしろそれを指摘してやりなさい。
So what does it say?
なんて書いてありますか?
Don't participate in the works of darkness.
身を結ばない、この英語ではその暗闇の働きに加わらないでとこう書いてあるんですけども。
But instead, expose them. Let people know that's darkness.
むしろそれを指摘してやりなさいとありますね。それが本当は暗闇なんだということを教えてあげなさいとこういう意味なんです。
So it really this is another way that Paul is saying, in the dark, rise and shine.
これを言い換えるとパウロはこう言ったんですね。この暗闇の中で。起きて光を放ちなさい。
Now we all know this is a paraphrase, this theme.
ところでこのテーマはですね、この通り聖書に載っているわけではなくて、聖書にある中のものをぎゅっと凝縮して、なんていうんですかね、ちょっと言い換えているんですね。
Well, here's the whole thing here.
どこから来ているかというと、イザヤ60:1から3。
Let's read that. You know, we should do this.Can we read it together, everyone, with your voice? You can read it from the screen.
これを皆さんとお読みしたいんですが。
いいですか?3、はい。
起きよ、光を放て。あなたの光が望み、主の栄光があなたの上に昇ったから。見よ、暗きは地を覆い、闇はボロボロの民を覆う。しかし、あなたの上には主が朝日のごとく昇られ、主の栄光があなたの上に現れる。もろもろの国はあなたの光に生き、もろもろの王は昇るあなたの光に輝きに来る。
There is a promise in this command.
これよく見ると、起きよ、光を放てって書いてありますね。これ文法で言うと何形でしょう?命令形ですね。これイエス様からの神様からの命令なんですね、うん、ところがこの命令には約束が伴っているんです
When we shine for God,
私たちが神様のために輝くとき
That means we live the truth.
私たちはこの真理に従って歩んでいる生きているんです
What happens?
どうなるかというと
People start noticing Ooh, there's some light over here.
そうするとどうなるかというと、もろもろの国はあなたの光に、いろんな人がその光に気がついて寄ってくるんですね。
What makes you shine?
あなたはなんか輝いておられるけど、どうしてですか?
Like you heard Akemi's short testimony today about that missionary who was shining for Jesus. She thought, what is causing that?
そうですね午後に明かしさせていただきましたこの宣教師の方が中から光り輝くものを持っておられたこれですね、
うん、Now we turn to Matthew chapter 5
ではマタイによる福音書5章
And verse 16
節
This is what Jesus said about shining
今度はイエス様がこの輝きについて語っているところですそのようにあなた方の光を人々の前に輝かしそして人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい
So why shine?
なぜ私たちは光を放つ必要があるんでしょう
Because it glorifies God.
そうすることによって神様に栄光が現れるからです
And by doing thatWe are fulfilling the first angel's message.
そしてそれをするときに私たちは三天使の一つ目の天使のメッセージを成就することになるんです。
He says, "Fear God and give glory to Him."
第一天使は神を恐れ、神に栄光を帰しなさいと言いました。
言い換えると。When you fear God, when you respect God, you will be glorifying Him.
私たちが神様に畏敬の念を表し、そして栄光を表すときに、私たちは自動的に神様に栄光を表しているということなんです。
Now notice this important quote from the book Christian Service, page 20.
では、クリスチャンサービスという本の20ページにこのように書いてあります。誤りがどこにでもはびこっています。魂の強敵が威力を振るっています。もっともらしい誤りを持つ人々の心に混乱させるために、すべての仕掛けが作動中です。このようにして魂を破壊するのです。神様の真理の宝を預かった人々は、道徳的暗闇の中で光を放たねばなりません。
The first part of that, we can see the devil is very busy.
最初のところにサタンがとても忙しく働いているのが分かります。
And remember, he doesn't work alone. He has a lot of fallen angels working together.
そしてサタンというのは自分一人で働かないんですね。もうたくさんの部下を持っていて、協力し合って一致し合って働くんです。
And look at the things they are doing. What for? To confuse people.
そして何のために働いているかというと、心を混乱させるため。
And destroy souls.
そして魂を破壊するため。
The devil is not a friend.
ですからサタンというのは、悪魔というのは私たちのお友達ではありません。
Anytime somebody says, yeah, the Bible says that, but, where did that but come from?
で、人はよくですね、ああ、そうですよね、サタンは友達じゃないって聖書に書いてあるけど、でも、
でも、
とこう言うんですね。
けど、しかし、if God says it, it's true.
神様がそうおっしゃったんなら、もうそうなんです。
はい。And then notice,I like that word here in English. It says, God has entrusted the treasures of His truth.
神様の真理の宝を預かった人々は、神様が真理の宝を人々に預けているわけです。
This is a treasure.
これが宝ですね。
And the fundamental beliefs of our church, those are treasures.
そして私たちが持っているこの28の教理は、私たちの宝です。
Nothing else can compare.
他のものともう比べようがない宝です、
mm. So that's an introduction.
ここまでが、序論でした。
Are you still awake?
大丈夫ですか、okay. まだ眠くなってないですか。
では本番に入る、okay. Shining in the Old Testament、
旧約時代に輝いた人。
Turn to the book of Judges.
それではですね、詩詩記を開けてみましょう。Mm-hmm.
Do you read the book of Judges very often?
詩詩記をよく読まれる方。
たまに読まれる方ね。10年ぶりに。Okay. The time of Judges was a dangerous time.
この詩詩記の時代というのはとても危険な時代でした。
Just like us.
私たちと同じなんです。
Right? It was a time of apostasy and rebellion.
もう廃墟と反逆の時代でした。
Just like today.
もう今日と全く同じです。
Let's read Judges chapter 2, verse 7.
では詩詩記の2章の7節。民はヨシュアの在政中も、またヨシュアの後に生き残った長老たち、すなわち主がかつてイスラエルのために行われたすべての大いなる技を見た人々の在政中も主に仕えた。
That sounds so nice.
ここまでいい感じですね。
はい、and it was nice. Oh, wonderful.
はい、素晴らしいことでした。
But something happened.
ところがその後。異変が起こります。
Look at verse 10.
10節。
Now, actually 10 through 19, but we're not going to read the whole thing.
10節から19節まで今晩お読みになってください。全部今日読みませんけども。
はい。
10節。そしてその時代のものも、またことごとくその先祖たちのもとに集められた。その後、他の時代が起こったが、これは主を知らず、また主がイスラエルのために行われた技をも知らなかった。
主を知らず。They didn't know the Lord.
Wow. 彼らは主を知らなかった。
Is that possible?
これって可能なんでしょうか?
Huh? And what happened?
で、どうなったかというと、
well, for example, verse 11.
11節を読みますと、その例の一つがあります。イスラエルの人々は主の前に悪を行い、もろもろのバールに仕え。
Apostasy.
廃墟ですね。
What happened? A new generation came.
新しい世代がやってきたら、こういうことになってしまったんです。
They did not know God like the pioneers knew God.
それは、先祖たちのように主を知らなかったからなんですね。
Moses was dead and now Joshua was dead.
モーゼもヨシュアももう死んでしまって。
And the people drifted away from God.
人々が徐々に神様から離れていったんです。
Every time I read that, it still shocks me.
ここを読むたびに私はショックを受けるんですが、
God's people.
神の民ですよ、これは。
And they didn't know God.
なのに神を知らなかったんです。
Is it any different today?
今日何か違ったことあるでしょうか？
That's always my question.
これが私の常に、自答する質問なんですが、今日も同じです、ね。
So that new generation, they chose not to accept the faith.Or the experience of their relatives, their forefathers.
この新しい世代は、先祖たちの信仰も、神も受け入れなかったんですね。
You know, that's a big challenge today for Seventh-day Adventists to pass the faith to the next generation.
これは今日のアドベンチストも同じです。次世、次の世代に信仰を継承することのこの難しさ。
We can't. It's very easy to blame the young. Oh, the young people. They're so worldly.
で、批判するのは簡単なんですね。ああ、もう今の若い子たちはもう予的でとか。
Why?
でもなぜなんでしょう。
What model did they receive?
どんなお手本をこの若者たちはあったんでしょうか。
We can go on and on and on. That's a different study.
まあ、こういうふうに言っていくとですね、たくさん出てきます。これまた別の機会の話です。
But you've heard the expression how history repeats itself.
歴史は繰り返すと言いますね。
You know, actually, history doesn't repeat itself. People repeat history.
で、本当はですね、これ違うんです。歴史は繰り返さないんです。何が繰り返してるかというと、人間がその歴史を繰り返しているんです。
History, 人間が繰り返している。History is not a living thing.
なぜなら歴史というのは生きたものではありませんから。
It's history. It's stuff in the book.
もう過去の事実として本の中にあるものですから。
And if we learn from that and by God's grace I'm not going to do that then we can change history.
人間がですねそれを読んで神様の理解力とともに、いやもう自分たちはこういう同じ間違いをしないというふうに決心したら、私たちは歴史を変えることができるんです。
So what was the result of that generation, their unfaithfulness to God?
さあ、この新しい時代の人たちは、
unfaithfulness to God result.
神様に対して忠実ではなかったということの結果は何だったでしょう。
Verse 14.
14節。主の怒りがイスラエルに対して燃え、かすめ奪う者の手に渡して、かすめ奪わせ、かつ周囲の諸々の敵の手に売られたので、彼らは再びその敵に立ち向かうことができなかった。
What's happening here?
さあ、ここでどうなったんでしょう。
Basically, God was saying, you have chosen to serve false gods.
神様がこう言っておられるんですね。さあ、あなた方は、偽りの神様に従うことを決めました。
Okay, I'm going to step back and let you experience what that means.
じゃあ、私は一歩下がって、あなたの決心がどのようなものかを体験させてあげましょう。
Yeah, but Pastor Mark, it says God's anger was hot against them.
でも、マーク先生、ここに主の怒りが燃えって書いてありますけど。
Yeah, I've met many people. That's why I don't like the God of the Old Testament. He's always mad.
で、ここだけを見てですね。だからマーク先生、私は旧約聖書が嫌いなんですよ。旧約の神様が嫌いなんですよ。もういつも怒ってるから。
If you were a parent, and many of you are, and you saw some bad kids ruining your child's life,
How would you feel?
ここにいるほとんどの方が母親だと思うんですけども、自分の子供がですね、誰かとっても悪い子たちに、影響を受けているとするとどうでしょう。
Would you say, oh, 仕方がない
っていうか、あるいは
I bet you would be very concerned and probably angry。
おそらく皆さんは本当に心配して、で、ある方はこうムカムカっと怒りが生じる方もいるんじゃないでしょうか。
Yeah, but I like Jesus better. He was kind.
いやいや、でも先生、私は新約時代のイエス様は好きなんですよ。
Jesus came to the temple one day.
でもね、イエス様はある日宮にやって来られました。
And there was chaos in the temple. It sounded like a Tsukiji market in there.
そしたらその宮はですね、築地の市場のようになっていて、
いらっしゃいませ、安いよ、 it's a temple.
宮なのに、神殿なのに、
You're supposed to pray
お祈りをするところなのに。
So what did Jesus do?
こうだったんです。その時イエス様はどうなさったでしょう。
He got a cord of ropes. He never hit anybody.
紐を持って。
He didn't hit anybody.
誰もそれで鞭打ったりはしなかったんですよ。
But he began turning over the tables and said, "Get this junk out of here!"
でもその縄でですね、テーブルをこうひっくり返して出て行きなさいと言いました。
We call that anger.
これを、まあ、今の時代で言うと怒りって言うんでしょうか。
Why?
なぜでしょう。
Because it was dishonoring God's name.
なぜならそれは神様の名を汚していたからです。
And people were being spiritually hurt.
そして人々は霊的に傷ついていたからです。
People come in and say, is this supposed to be the real religion? I'm going back to Baal.
それを見てですね、これが神様を信じるということなの、なんだ、じゃあ同じだ、バールの神に戻ろう、こうなってしまう。
So God saw his people destroying themselves and he got angry at sin and the devil.
さあイエス様はこの人たちを見てですね、怒ったんですけども、これを見て何に対して怒っていたんでしょう。それは罪と、そして
and the devil、
悪に、悪魔に対して、怒っていたんです。
Whatever is hurting us hurts God. We're His children.
私たちが傷つくときはいつでも神様はそれ以上に傷ついているんです。なぜなら私たちは神の子だからです。
And notice how He sent these plunderers. The word in English is plunderers, verse 14. They stole everything.
14節の途中に、かすめ、奪うものってこう書いてありました。これ、略奪者ですね。
はい。It's like, 当時の暴力団。Right?
Stealing everything. Do we have plunderers today?
さあ、すべてをこう盗んでいくんですけども、今の時代にこのかすめ、奪うものいるでしょうか。
Spiritual plunderers?
霊的な略奪者。
How about television?
テレビはどうでしょう。
Mm-hmm.How about, entertainment in general?
エンターテインメント一般的にいかがでしょう。
How about being too busy with your job? So busy you don't have time to open the Bible. That's a blunderer.
あるいはもう仕事に忙しすぎて聖書を開けることができない。これはどうでしょう。
Whatever pulls us away from God is a plunderer.
何人であったとしても私たちを神様から、また聖書を学ぶことから引き離すものはこのかすめ、奪うものなんです。
And then there are strange doctrines floating around.
それから、おかしな神学がはびこっています。
That, people start asking, wait a minute, that's, I don't know what I believe anymore. They've been plundered.
おかしな神学がたくさん出るもんですから、もう人々は混乱してですね、本当は私はどういう、教理を信じていたかわからなくなった。これも、
well,
かすめ奪うものです。
God's people would be in that downhill condition for many years.
神の民はこの信仰の下り坂を長年行っていました。
Then they would cry out to God, please help us.
そして彼らは神様に、救いを求めて叫びます。
And God would send a deliverer, a judge.
その時に神様は救ってくれるものを送ります。それが獅子なんです。
獅子。And everything was fine during the life of the 獅子。
で、全てがうまくいった。
During the time of the Shishi.
Ah, Shishiki の時代はうまく。
時代じゃない。Shishi,
the person, the judge.
Ah, その Shishi がいる間はうまくいったんですね。
The Shishi would die and then go downhill again.
でその獅子が死んだらまた下り坂を行くんですね。ところで皆さん獅子って意味わかりますか？
獅子、沖縄の屋根の上関係ない。
私は長い間この獅子というのは何かわからなかったんですけども、英語を見た時にあなんだと思ったんですが、これ英語では審判をするもの。
はい。まあ言い換えると
裁判官みたいな感じですね。
裁判官で霊的なリーダーね、 a religious spiritual leader。
はい。
And so they had that cycle all through the book of Judges。
ですのでこの四世紀の間ですね、この同じことをこうぐるぐるぐるぐる繰り返したんですね。獅子が出たら大丈夫だった、でもその人が死んだらまたダメだったみたいな繰り返したんです。
And so on one cycleGod raised up a lady.
それでそのサイクルのですね、ある一時点でですね、神様は女性を送ります。
Do you remember her name, anyone?
さあ、名前覚えてらっしゃいますか？女性預言者なんですが。
Let's read this from the book Daughters of God, page 36.
預言者デボラはカナンの王ヤビンの治世中イスラエルを統治しました。彼はイスラエルの子たちに対してとても残酷でした。村での生活は過酷でした。人々は略奪され、保護を求めて要塞都市に逃れました。そして主はデボラを立ち上がらせました。彼女はイスラエルにとって愛情深い母親のような存在でした。
Representing GodAt such a time was a very challenging work.
こんな時代にこの女性預言者を送るっていうのは大変なことだったんです。
It doesn't mean, oh, the prophet, the judge is here. We better listen.
ああ、預言者がやってきた。獅子がやっと来た。ああ、彼女に従おうってそういう感じではなかったんですね。
Yeah, they still had apostasy going on.
神様がデボラを送ってもまだ廃墟は続いていました。
But for the most part, she was a guide to God's people.
でも、まあ、大部分はデボラがしっかりと人々を収めました。
And here is another quote from Daughters of God, page 37.
もう一つ、日本語にはないんですが、Daughters of God という本からです。再び偶像礼拝によって神から離れたイスラエル人は彼らの敵によって激しく虐げられました。所有物も人の命ですら常に危険にさらされていました。そのために村や人里離れた場所は寂れ、人々は防壁で囲まれた町に集まり身を寄せました。それは危険だからなんですね。それで危険なので主要道路は誰も使わず、抜け道を使って人々は場所から場所へ行きました。水汲み場では多くのものが略奪され、殺害すらされました。そして彼らの苦悩をひどくしたのはイスラエル人は武器を持っていないことでした。4万人の男の中に剣や槍は見当たりませんでした。
Would you want to live in such a time?
こんな時代に住みたいでしょうか。
You can't even go home on the regular road. It's not safe.
普通の道を通って家に帰ることもできないんですね。危険だから。
You can't go get water from the well. You may be raped.
また水を汲みに井戸まで行けないんですね。
井戸でね。And notice, this is what's really sad.
そして悲しいことに、
The Israelites were, it says here, unarmed. They had no weapons.
最後の方ですね。彼らには武器がなかった。
40,000 men. Nothing.
40,000人もいたんですが、武器は一つもなかったんです。
Oh, at such a dangerous time, they could not defend themselves.
こんなに危険な時代なのに、何も自分の身を守ることができなかったんです。
Now consider the spiritual application.
これを今度は、霊的なことに置き換えてみます。
Because we can say, oh, 大変です。But that's thousands of years ago. 関係ない。
まあね、もう何千年も前に起こったことだから自分と関係ないとこう思ってしまうかもしれませんが、
No swords。
さあここに、剣は見当たらなかった。
What does a sword symbolize in the Bible?
さあ聖書の中で剣というと何を象徴しているでしょう。そうですね、神様の御言葉です。
So what is this saying spirituallyBasically, the people, they didn't have the word of God.
言い換えると、人々は神様の御言葉を持っていなかったということです。
And what's happening in our time?
私たちの時代見てみましょう。何が起こってるでしょう。
Do we have the sword?
私たちは剣を持っているでしょうか。
Are we experienced with the sword?
私たちはその剣で体験を持っているでしょうか。
Not to destroy people. Well, the Bible says this. You should listen to this. That's not what I'm saying.
聖書という剣でですね、もう聖書にはこう書いてあるとか、バシンバシンとこう人を傷つけるのではなく、
First and foremost, it's right here.
まず私のこことここにこう入れるという体験ですね。
Because from the word we get courage.
なぜならこの御言葉から私たちは勇気を得
And we are not unarmed.
るんですが、そして私たちはそうすることによって武装しているわけです。
We have hope. We are not unarmed.
私たちは決して剣や槍がないものではありません。私たちはきちんと武装しているものです。
Like a samurai going into battle with nothing.
侍が刀を持たないで戦いに出かけたらどうでしょう。
いやもうふんどしだけね。Going into battle. Not sure. What's he gonna do?
どうするんでしょうね。
Can't do anything.
何もできないです。
Right? That's why the Bible says in Ephesians chapter 6, put on the full armor of God.
エペソ人に書いてあります。私たちはこの聖書の御言葉で武装しましょう。Yeah,
full armor of God, 全部。
私たちは、完全装備したものである。
The shield, the helmet, all of those things.
そして盾やそれから兜や、帯や
and then,
出てきますね。
And then what?
そしてどうなるかというと、
Arise and shine.
起きよ、光を放て。
Right?
ですね。
That's what we're supposed to do. So God raised up Deborah.
そういうわけで神様はデボラを起き上がらせました。
Let's read one more quote, same book.
同じ本です。20年の間イスラエル人は迫害者のくびきのもとでうめきました。その時彼らは偶像礼拝から背を向け、へり下って悔い改めを持って主に解放を求めて叫びました。彼らの叫びは無駄ではありませんでした。イスラエルに信心深い輝かしい女性が住んでいました。主は彼女を通して神の民を救うことをお選びになりました。彼女の名前はデボラです。彼女は女性預言者として知られていて、通常の治安判事がいなかったので人々は助言と審判を彼女に求めました。
What a powerful testimony.
とても力強い、引用文ですね。
This part over here, a woman who wasIllustrious for her piety.
ここに、彼女はどんな人だったかというと、信心深い輝かしい女性。はい。
She was known. She had a reputation as a spiritual woman of God.
彼女は有名だったんですね。何で有名だったかというと、とても経験で霊的であるということで有名でした。
And in the Bible, what does a woman symbolize?
さあ女性、女と言いますと聖書では何を象徴していますでしょうか。そうですね、教会です。
Right, so a pure woman, pure church. An evil woman, evil church.
清い女といえば清い教会を象徴しています。汚れた女は汚れた教会を象徴しています。
In Revelation 12 you can read about the pure woman.
黙示録の12章に、清い女について書かれています。
And then later on in 17 and 18 you can read about the harlot, the impure woman.
そして17章18章には汚れた女について書かれています。
Okay, so chapter 4 verse 5 now.
では四世紀の4章に行きます。
It tells us a little bit about Deborah.
ここにデボラについて書かれています、はい、4章の5節、彼女はエフライムの産地のラマとベテルの間にあるデボラのシュロの木の下に座し、イスラエルの人々は彼女のもとに登ってきて裁きを受けた。
How could she do that?
さあ、彼女はどうやって裁きをしたんでしょう。
Did she go to school and get a law degree?
弁護士の学校に行って、法学部に行ってですね、弁護士になったんでしょうか。
Was she a doctorate in theology?
あるいは神学部に行って博士号をもらったんでしょうか。
What did she have? What qualification?
彼女のこの資格は何だったんでしょう。
God called her. That's it.
神様が彼女を召した、それだけなんです。
And he gave her the wisdom she needed.
そしてその神様が彼女に必要な知恵をすべて与えた。
By the way, the name Deborah means bee.
ところでこのデボラという名前の意味は蜂という意味です。ブンブンの蜂ですね。
In English, when someone is a very hardworking person, we say they are busy as a bee.
で、英語ではですね、一生懸命いつも働く人のことを忙しい蜂というふうに表現するんですけども、
Just like bees, all day, back and forth, collecting honey. They never stop.
蜂は確かにですね、もう一日中行ったり来たりして蜜を集めていますね。
All right, then God told Deborah to call this man, Barak.
そして神様は次にこのデボラにですね、
Verse
6節を見ますとこうあります。デボラは人を遣わしてナフタリのケデシからアビノアムの子バラクを招いていった。神様はバラクを招きなさいと言ったんですね。
He has absolutely no relation to the President of the United States.
バラクと言いますが、アメリカの大統領と親戚ではないはずです。
はい。I'm checking if you're still awake. Okay. Moving right along. Verse
8. 8節。バラクは彼女に言った。あなたがもし一緒に行ってくだされば私は行きます。しかし一緒に行ってくださらないならば行きません。
So Deborah said, Barak,God has chosen you to deliver his people from the enemy.
どういうことかというと、神様はデボラに言って、このバラクのところに行かせたんですね。で、彼女は何を言ったかというと、バラクよ、神様があなたを召しておられます。あなたは行って人々を救いなさい。
God's people.
神様の民を救いなさい。
And Barak said, Okay.
で、バラクはですね、はい、わかりました。
With one condition.
一つだけ条件出していいですか?
I'll only go if you go with me.
デボラさん、あなたが行くんだったら私も行きます。
弱虫。Right? He was making a demand on God.
これどういうことかというと、このバラクはですね、神様にこのなんていうんですかね、商談じゃないけどこの取引をしているんですね。
When God gave a command, he should have said, はい、I'll go.
神様が何かを命令したら彼はですね、はい、わかりました、行きます。
Well,
こういう答えが
良かったんです。I'll do it only if he does this and you don't do that with God.
バラクはですね、いやいやいや、これを神様やってくれたら、こうしといてくれたら、これをというふうな感じで条件を出す。
Perhaps he wanted the security of Deborah's prophetic counsel to be with him.
おそらく彼はこのデボラの、アドバイスですね。
Prophetic counsel, guidance.、はい、
予言的なこの
ガイダンス、ね、
ガイダンスを欲しかったんでしょうね。保証。してもらいたかったんでしょうね。
But we should be very careful about making conditions for following God.
ところが神様に私たちが従うとき、神様に取引をするということに関しては気をつけなくてはいけません。
He's God.
神様は神様なんですね。
He never asks us to do anything impossible.
神様が私たちに何かを頼むとき、命令をするとき、私たちに不可能なことは、できないことは頼みません。
God has never asked me,
神様は一度たりとも私に、頼みませんでした。
Mark, this is a command.
マーク、今から命令する。
Jump.
飛べ。
Straight up.
まっすぐ上に。
100 meters.
100メートル上に飛びなさい。
Huh? I don't know if I can jump 1 meter.
1メートルも多分飛べない。
God never asks ridiculous things like that. He knows our ability.
そんな馬鹿げたことを神様は頼まないんですね。神様は神様だから私たちの限界をよくご存知なんです。
And if he asks us something that sounds impossible, it's because he has a miracle planned.
そしてもし神様がいやそれは無理だと思うようなことを神様が頼んできたら、それは神様がちゃんとそれを可能にする奇跡を用意しておられるからなんです。
And by saying, はい、What happens? We grow spiritually.
そしてその不可能と思われるようなことに、はいと応答するならば、私たちは素晴らしい祝福を受けて、奇跡を体験することができます。
So in verse 9, Deborah agreed to go.
デボラはですね、じゃあ私はあなたと一緒に行きますと同意します。
But now something had changed.
ところがですね、ここで何かが変化します。
Because you made a condition, the glory of the event will not be as great.
この、バラクが自分から条件を出しましたね。ですから、その結果、これからの起こることはあなたに栄光はありません。
God wanted to do something this big, but because of what you said, it's going to be this big.
神様はすごい大きなことをなそうとしたんですが、条件を出したので、もうこんなくらいになってしまったんです。
はい、read verse
9. 9節。デボラは言った。必ずあなたと一緒に行きます。しかしあなたは今行く道では誉れを得ないでしょう。主はシセラを女の手に渡されるからです。
Notice in verse 9, it says, I will go with you.
ここにデボラは必ずあなたと行きますと言いました。
It's nice to know that God is with us.
神様が共にいてくださるっていうのは本当にいいことですね。嬉しいことです。
But let us be careful that we do not limit what he can do.
でもせっかく共にいてくださるんですから、神様ができる許容量を私たちが勝手に狭めないようにしましょう。
And so Deborah rose up.
そこでデボラは、
立ち上がった。
はい、起きていきます。
And then verse 14 we find Barak rising up.
14節を見るとバラクも立ち上がります。
So here we said arise.
これですね、起きよ。
And then they're going to go do God's business. They would now shine.
そして神様のために働くんです。そこで光を放すんです。
In their day, it was not Jesus is coming. It was arise, shine. God will deliver you.
あの時代は、これはですね、起きよう、光を放って、主は来たりだも、再臨を言ってますね。でもこの時代は何を言っているかというと、起きよう、光を放って、神様はあなた方を救う。これがメッセージだったんですね、この時代の。
And then you continue to read verse 15 and 16, we can see the extent of what God did.
そして15、16と読み進めていくと、神様がどんだけ偉大なことができるかということが載っています。
He gave total victory, 100%.
神様は彼らに完璧な勝利を与えました。
Was it a human power?
No. これは人間の力だったんでしょうか?
It was very, everyone knew. Only by God's power could they do what they did. Remember, they started with no weapons.
最初言いましたよね。彼らには武器を持っていなかった。だからこの勝利はですね、彼らのものではなかったというのをみんな分かっていました。神様の力だということをはっきり分かっていました。
But then something happened with that cruel king, the enemy king.
ところが敵の残酷な王様が
The story doesn't end quite yet.
お話はここで終わらなくてですね、
はい、Verse 17
節
Let's read that.
しかしシセラは徒歩で逃げ去ってケニ人ヘベルの妻ヤエルの天幕に行った。ハゾルの王のヤビンとケニ人ヘベルの家とは互いに むつまじかったからである。
気にしないでください、知らん人ばっかり、大丈夫。 OK、 とにかく He had no more army。
とにかく彼らにはですね、もう兵士はいませんでした。
He had no country to return to。
それから戻る国もありませんでした。
He was the king of nothing。
もう王様と言えるような存在ではなかったんです。何も持っていませんから。
And so he ran to the tent of a friend。
それでこの敵の王はですね、友達の妻のテントに逃げたんです。
I can get some help there. They will hide me.
そこに行ったら私はかくまってくれるかもしれない。私をかくまってくれる。
And when he went, sure enough, Jabin, the wife, she said, Oh, yes, 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 please come in. You look very tired.
そして行ったらですね、ちゃんとかくまってくれました。
Verse 18. 18
節。ヤエルは出てきてシセラを迎え、彼に言った。お入りください主よ、どうぞ家へお入りください、恐れるには及びません。シセラが天幕に入ったので、ヤエルは毛布を持って彼を覆った。
Oh, it sounds like such a wonderful lady.
ああ、もう本当に親切な女性のように見えます
ね。 Oh, helping him out, he's tired, he's cold, and she said, I'll hide you, I'll hide you.
もう疲れていて、そして、寒くって、そして毛布で、はいはい、隠してありますよ、温まって。
I've been fighting all day, I'm thirsty.
もう一日中戦っていたから、もう喉が渇きました。
Oh, no problem, verse 19.
19節、シセラはヤエルに言った。どうぞ私に水を飲ませてください、喉が渇きましたから。ヤエルは父の皮袋を開いて彼に飲ませ、また彼を覆った。
Oh, I just a little water. Oh, I have something better. Here's some fresh milk.
ああ、水よりももっともっといいものがありますよ。新鮮なミルクを差し上げましょう。
Oh, so he drank it.
こんな感じで飲んでですね。
All over the place. Oh, thank you so much. Danai, all over his beard. And then he fell asleep.
そして、バタッとこう寝てしまうんです、ね。
But before he slept, he said, please, please.Guard and don't tell anyone I'm here.
寝る前にどうか私をかくまってください、私がここにいることを誰にも言わないでくださいとお願いして寝てしま
う。はい、わかりました。 He was telling her lie for me.
で、つまり彼はですね、彼女に嘘をつきなさいと言っているんですね。
Oh, and then in just a couple of minutes he was ぐっすり out of sleep.
そしてもう一分も経たないうちにぐっすり寝てしまいます。
And, what did she do?
で彼女は何をしたでしょう。
Verse 21.
21節、しかし彼が疲れて熟睡した時、ヘベルの妻ヤエルは天幕の釘を取り、手に土を携えて彼に忍び寄り、こめかみに釘を打ち込んで地に刺しそうしたので、彼は息絶えて死んだ。
怖い。Wait for him to be asleep and then poof, right through his head, he's gone.
熟睡するのを待って釘を打ちつけて殺してしまうんです。
So he died thinking, I'm saved.
彼はきっとですね、ああよかった、これで僕は助かったと思って死んでいったことでしょうね。まあ寝てしまって。
In the future, after the millennium,
千年期の時には
at the second resurrection,
第二の、
蘇り
の時に
Barak will come to life.
バラクが蘇させられて
and probably say, Oh, I have a headache. What's wrong? What is this?
頭が痛い、なんだろうこれ。
You know, what am I doing here? And realize he's not saved.
で、あ、自分は救われないんだということに気づきます。
A very sad ending.
とても悲しい終わりですね。
Victory for God's people.
神様のための勝利。
But for those who reject God, it's a miserable ending.
でも神様を拒絶した人にはとても惨めな最後が待っているんです。
Well, then the story says, Barak finally showed up.
そして、話を読み進めていくとバラクが出てきます。
And he said, where is he? Oh, let me show you the man you were looking for.
どうぞどうぞ、こちらにあなたが探している人はここにいますよ。
Oh, hi, hi. And of course, he's tired from fighting.
彼も戦争ですね、疲れ切っています。
And it looks like he's using a gardening tool.
なんかまるで、なんていうんですかね、釜みたいなのを持っていますね。
Hi, so he came in and I wonder how he felt.
で、中に入った時、彼はどう思ったんでしょう。
There's a blanket.
ブランケットがあります。
And there's feet sticking out the end.
その端っこに足が出ています。
That's him. Yeah, that's him.
え、あ、彼。
Oh, really? You don't need to lower your voice.
Oh, そんな小さい声で言わなくても大丈夫です。
なんで？ Hey, pull back the blanket.
ああ、毛布を取り除けてごらんなさい。
There's a guy, he's nailed to the floor.
地に打ち付けられているわけですから。
You know, a tent peg. Those are the long nails they use in the ground to hold the ropes from the tent in the ground.
テントを飛んでいかないように地にこう打ち付けるこの釘ですね。これで、刺されているわけですね。
So here is this once proud, evil king dead.
かつてはもう誇りが高くて、そして邪悪な王様はもう死んでしまったんです。
The Bible says, "Don't make any mistake. Your sin will find you out. Your sin will be revealed. It will catch up to you. You'll pay the penalty."
聖書にはあなたの罪は必ずあなたの罪を暴いてしまうということが書かれています。
And really, who won the battle?
さあ、ここで誰が戦争に勝ったんでしょう。
Was it Jabin, that woman?
この女の人でしょうか。
No.
違います。
Was it Barak?
ではバラクでしょうか。
No.
違いますね。
Was it the Israelites?
イスラエル人でしょうか。
No.
違います。
Was it Deborah?
デボラでしょうか。
Not really.
ちょっと違います。
Verse 23 tells us.
23節。こうしてその日、神はカナンの王ヤビンをイスラエルの人々の前に打ち破られた。
So who got the victory?
さあ、誰が打ち破ったんでしょう。
In an impossible situation?
そうですね。もう不可能な状況で、戦われたのは、
Everyone who was there said, God did this, not us.
神様だったんです。ここに、この戦争を体験した人はみんなそう言ったんです。私たちではない、神様だった。
The day before,
その前の日、
They were under the pressure of and stress of terrorism every day.
イスラエル人はですね、毎日のようにテロに遭っているような感じで苦しめられていました。
Plunderers stealing everything.
もう忍び寄ってこの略奪者たちがですね、全てを奪っていき。
I have to go to the well to get water. I don't want to go alone. Go with me.
そして井戸に水を汲みに行くのは女性の仕事でしたよね。でも女性は怖くて行けないんですよね。
And suddenly,
そして
no more problem.
突然もうその問題が全部解消されたんです。
You can go to the well five times a day alone. Nobody's there.
女性一人で1日5回でも6回でも井戸まで行けるようになったんです。
Because God solved the problem.
なぜなら神様が問題を解決なさったからです。
And he still solves problems today.
そしてその同じ神様が今日私たちのために全ての問題を解決してくださいます。
Maybe some of you came with your heart heavy with some problem back home.
ひょっとしたら今日お集まりの皆さんの中にもう何らかの問題を抱えて重い気持ちで来られた方がいらっしゃるかもしれません。
I don't know what to do.
もうどうしたらいいかわからない。
There's this promise.
そういう方々にはこの約束があります。
Ministry of Healing 481.
天の父は私たちが想像さえできぬ多くの道を備えられている。神の働きを最も高いものとする法則を受け入れる者はいろいろな困難が消滅し平らな道が開けていくのを発見する。
Isn't that beautiful?
素晴らしい約束ですね。
Have you experienced God doing that?
これを体験なさった方いらっしゃいますか?
When we get to a point in our experience, there's nothing I can do. This is impossible.
もう私たち人生の中で、もうあと何もすることができない。もうこれでおしまいだと思ったとき。
I've experienced that many times.
実は私それ何回も経験しているんですが、
it's like God is saying, okay, Mark, are you finished trying to do it yourself?
まるで神様がですね、私にですね、あ、マークよ、全部やり終わった、はい、もう私の出番出てもいいですか、
Are you ready for me to work for you now?
もう私があなたのために働いてもいいですか、
Yes.
はい。
で、I've been trying 6 years to fix this. He did it like this.
もう6年間もかかって解決できなかったことを、はいと言った途端に解決したり。
Amazing.
本当にびっくりしまいます。
And so, how do you think Barak and Deborah and God's people felt?
ですので、バラクやデボラや神様の民たちはどういうふうに思ったんでしょうね。
Chapter 5 tells us.
五章にそれが書いてあります。
We're not going to study it. It's very long. The whole chapter is a song of praise to glorify God.
ここには一章を使って神様を賛美する、ことがこう書かれています。
But I want to notice verse 2.
二節をちょっと見てみましょう。イスラエルの指導者たちは先に立ち、民は喜び勇んで進み出た。主を賛美せよ。
Isn't it wonderful when the leaders lead God's people?
指導者が神様の民を先に立って、導いていく。素晴らしいことですね。
In the right way.
でもそれは正しい道へと導いた時だけが素晴らしいんです。
According to God's word.
神様の御言葉に従って導いた時。
Not according to the recent trend.
最近の流行りに導くんではなく。
And how much more wonderful when the people willingly say, "Here, use me. I'll do it."
それからそうされた時に神の民が、はい、神様、ここに私がいます。どうぞ私をお使わしください。と言った時、さらにその素晴らしさが増します。
Our last text is Isaiah chapter 6 verse 8.
最後にイザヤ書を見て終わります。
Isaiah chapter 6 verse
8. 6の8.
And God still asks this question today.
神様は同じ質問を今でも私たちにしておられます。私はまた主の言われる声を聞いた。私は誰を使わそうか、誰が我々のために行くだろうか。その時私は言った、ここに私がおります、私をお使わしください。
Who will arise and shine for me? God is saying.
神様はですね、さあ誰が私のために、ために起きて光を放ちますか。
My prayer, my hope for each of us is that we'll joinLike that group and say, I'm willing to go. Send me.
さあ、私の願いは、それを聞いた皆さんが、この人たち、はい、私をお使わしくださいと言っている仲間に加わることを願っております。
Who's gonna shine in Shikoku? Here I am. Send me.
誰が四国で輝いてくれますか？はい、私を使わしください。
Who's gonna shine in Yamaguchi県？
山口で誰が、輝いてくれますか？
Who's gonna shine in 九州？
九州で。
In 関東。
関東で。
Wherever you are.
どこであっても。
All God is looking for is a willing spirit.
神様が求めておられるのは、能力のある人や、優れた人ではなく、やる気のある人なんですね。
Don't be like Barak and say, "Here I am, send me only if you do this and this and that." Yeah.
バラクのようにならないように気をつけましょう。はい、私は行きます、でもこれとこれとこれがの条件が揃ったらねと言わないように。
When I first was tapped to come to Japan many years ago,
何年も前に私が一番初めにこの日本に来ませんかとこう、声をかけられた時、
I basically said, "Yeah, I'll go. Send me."
あ、わかりました、じゃあ私送ってください。
He said, "How much do you know about Japan?"
ああ、そうですか。日本のことなんか知ってますか
？Nothing.
全然何も知りません。
How much Japanese can you speak?
日本語どれぐらい喋れるんですか
？None.
全然喋れません。
What do you know about Japanese culture?
日本の文化何を知ってますか
？Nothing.
何も知りません。
When I was young, I thought Japan was an island from China.
若い時に日本っていうのは中国から続いてるこう島のようだと思っていたんです。
Well, you look at the characters, it's the same thing. I didn't know.
漢字見たら同じだから違いは分かりませんでした。
And
I came, knowing no one, knowing nothing.
誰一人として知っている者もいなく、何にも日本のことを知らないで日本に来ました。
Somebody's thinking, oh, so, 何も変わってないね。現在も、What's the point?
さあ、ポイントは何かと思いますか?
My point is, following the Lord is an adventure.
主に従うということはある意味冒険ですね。
It can be scary.
時々恐れを覚えることもあります。
It can be exciting.
またワクワクする時もあります。
A lot of fun.
また楽しいこともたくさんあります。
You meet new people. You make new friends.
たくさん新しい人に出会ってたくさん友達ができます。
There's a lot involved with saying, "I'll go."
もう私が行きます。これだけだ。
You don't have to go overseas.
また必ずしも海外に行かなくてはいけないというわけでもないんです。
God is asking, who will represent me in this world?
神様はこうおっしゃっているんですね。この世で私を代表してくださる方は誰ですか?と聞いておられるんです。
I'm coming very soon. I need some shiners.
なぜなら私はもう来ます。私を照らしてくれる、私の方向を照らしてくれる人が必要なんです。とおっしゃっている。
Send me.
私をお使わしください。
So, tomorrow we are going in the afternoon. We'll be looking at shining in the New Testament.
明日の午後は、新約時代に輝いた人の学びをします。
はい。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。